立ち上げましたのは、面白い試みというかね、やってみようと思いました。これはですね、皆さんと一緒に大祓いの祝詞を、解釈していこうという試みで あります、まあ、僕は別に普通の労働者で、神主でも何でもないんですけど、結構ねあれですね、かなり前からこの神道というものが興味があって面白いと思っていて、系統をしておりました。まあそれで今このインターネットの時代ですから、我々は自由に大祓いの祝詞すらも、見て手に入れることができます。意味とかね、意義とかそんなことを考える以前に、そこにこのお祓い祝詞というものがあって何かを払うという考え方ね、これは非常に面白いなと僕は思うんですよ。神道の祝詞の中でこれは最高位にあたるね、払いの祝詞、払うということですよね。払いため清めためというのが神道にありますけど、まあ、その大祓い祝詞を読みながらですねシェアしていきたいと思います。では、僕は好きでですね、自分で楽しくて、インターネットから写してですね書いてる筆で書いたりとかしてみたんです。では読んでみます。まずは読んでみましょう。高天原に神詰まります。スメラが持つカムロギ、カムロギの御事持ちて、八百万のカムたちをカム集えに集えたまい、カムはかりにはかりたまいて、阿賀スメ沼の御事は豊足原瑞穂の国を癒す国と平らく吹く広しめせと、ことよさし祭りき、かくよさし祭りし、くぬちにあらぶるカムたちおば、神とわしにとわしたまい、神払いに払いたまい、ことどいし岩根木根立ち草の柿青もことやめて、天の岩倉放ち、天の八重雲を伊豆の千脇に千脇て、天下しよさし祭りき、よもの国中と大山と日高の国を安国と定え祭りて、下津岩根に宮柱太しきたて、高天原に地木高しりて、爪沼の御事の水のやら使え祭りて、天の御影の御影とかぶりまして、安国と平らけく白しめさん、くぬちになりいでむ天の増す人らが過ちおかしけむ、草草の爪ごとは天鉄に国包みここだくの爪いでむ、各いでば天津宮ごと持ちて、天津金木を元打ち切り末打ち立ちて、ちくらの置き蔵に置きたらわして、天津菅荘を元借り立ち末借り切りて、やはりに取り裂きて、天津のりとの太のりとごとを乗れ、各のらば天津神は天の岩戸を押し開きて、天の八重雲を伊豆の千脇に千脇て聞こしめさむ、国つかみは高山の末引山の末に登りまして、高山のいぼり引山のいぼりをかき分けて聞こしめさむ、各聞こしめしては罪という罪はあらじと、信濃の風の天の八重雲を吹き放つことのごとく、大つべにおる大船をへとき放ちともとき放ちて、大海原に押し放つことのごとく、落ち方の刺激がもとを焼き釜の戸釜持ちて打ち払うことのごとく、 残る罪はあらじと払いたまい清めたまうことを。高山の末引山の末より柵なだれに落ちたきつ早川の瀬にます瀬尾律姫という神大海原に用いでなむ各用いで稲葉荒潮の潮の八尾合の八尾合の潮の八尾合にます早秋律姫という神持ち加賀のみても各加賀のみては伊吹戸にます伊吹戸主という神根の国底の国に伊吹放ちても各伊吹放ちでは根の底の根の国底の国にます早さすらい目という神持ちさすらい失いても各さすらい失いては今日より始めて罪という罪はあらじと今日の夕日の下ちの大払いに払えたまえ清めたまうことをもろもろ聞こしめせと乗る。以上ですね。以上が大払いの祝詞になります。ではこの内容を、皆さんとシェアしていきたいと思います。高丸に噛む詰まります。スメラガムツ噛むのが100年に上でもじてヤオロズの神たちが噛むつとんつとつため噛むはかりにはかりたまいて我がスメマの我がスメマのみことはあとはしゃれにその国をやすくにとやるけどしろしめつとことよさしまつりき。まあ大体ざっと言いますと天にいる神様とか八百万の神それぞれのいろいろな神様に問いかけて、集まれと言って豊足原瑞穂の国というのは昔日本はこの足が生えてたらしいですね。その国平和な国ですよねという話をして、そこの後に出てくるのがこの地に荒ぶる神たちが神と飛ばしの神荒ぶる神だからまあ要するにこう神様なんだけど荒ぶっちゃってる、これいかんのやないのという話をしてですね。で、まあ、天の矢倉花地天の矢雲伊豆の千葉銀城って、まあ、下しを差し祭り、まあ、雲をかき分けて神様が来たと雲の国なんかと大山と日高の国を安国と差し祭りて地元言われに見と、にやふ走らふとして、あま、たがちきと走りて、なんだ、すめみまのみことの水の使い祭りて、天の御影の御影とかぶりまして、安くにたれる少女さん。まあ、だからまあ降りてきて、宮の柱をこう立てて、セミミマの御事の水の御宮の、子孫が来てですね、まあ、平和にやろうよというようなことを言っているという、まあ、ざっくり僕なりの解釈なんですけど、軍事なりでも天の末裔が過ちの罪で草津さんの罪ことは天の末裔に高額の罪を被る天の末裔だから、だから天の末人っていうのは末人、まあ、我々庶民が、まあ、過ちを犯すといろんな過ちを犯すと でまあ焼き釜を持ってですね、焼き釜じゃないや、天津かなぎを持つ、天津かなぎを持つ、天津かなぎっていうのはちょっとよくわからないんですけど、まあとにかく、天津菅総元狩りたち、悪いことしちゃダメよとこ買っていって、やはりに取り裂きて、バッと引きちぎって、天津の人の太の子を乗る。天津の人の太の乗ること、これダメよ、みたいな大切な言葉を言うと。ざっくりした解釈で申し上げられません。かくならば天津神は天の岩戸を押し開きて、天の八雲、伊豆の千葉に千葉来て、彦締めさん。天の神様、まあ、スピリチュアル的に言えばハイヤーセルフなんでしょうか。雲をバーかき分けてですね、ダメじゃないという感じでしょうか。それで、国つかみは高山ので国の神様は山の上に登ってと、ダメじゃんって言うとで 各教師は罪という罪はあらじと。だからここが面白い。各教師は罪という罪はあらじというところがあるんですけれど、まあ罪とか罰っていうのはまあね、二元論であり非常にこう幼稚な考え方なんですけど、間違いという観点で見れば、先に生まれ一気育った人がまだ幼稚な段階にある人に対して、それ間違ってるからダメだよという注意するというニュアンスなんですよ、この大払いの祝詞というのはですね。大詰めに俺を思い出して、へつれ思い出して、落ち方の刺激がもと、焼け場の戸釜を持ちて打ち払うことのごとく、残る罪はあらじと、払いたまえ、清めたまうことを、まあ、ですから、こう、釜を使って、打ち払うようにこうね、ダメダメダメとさっと浄化していってるわけですね。で、高山の聖域の坂田に落ちてる早川の聖にまつるセオリツという大海原に用いるのが、まあ、セオリツ姫という神様が大海原にこう出てきたと。各用いでいれば、八原潮の潮の八重の八潮寺の潮の八重にまつ早秋津姫という神持ち鏡見ても、この鏡見てもというのは僕意味分かってないんですけど、まあまあまあまあ。ここで出てくるのが早秋津姫という神様が出てきてですね、その瀬織津姫が出てきたことによって、早秋津姫という神様も出てくると。この早秋津姫という神様が各鏡を見ては、いぶきどにます、いぶきど主という神、ねるこに、そこにいぶきどに。そうすると、それに連動してですね、いぶきどにます、いぶきど主という神様が、ねの国、そこの国にいぶきどに。これは地獄みたいな場所なんでしょうね。ねの国、そこの国っていうのは、まあ、そういうことになりますよね。一番底辺のところ。で、いぶきを放つ。各いぶき放ちでは、ねの国、そこにいます、はやさすら姫という神、持ちさすらい失いても。で最終的にはその息吹を放つことによって、早さすら姫という神が、まあ、さすらいをするのをやめると。各さすらい失いてはさすらわなくなって、このさすらい姫というのがさすらなくなることによって、今日入れ始めて罪という罪はあらじと、今日の夕日の下地の大払いに払いたまえ清めたまうことをもろもろ聞こしめせと乗る。つまりは、早さすらい姫がさすらい失いて、もう今日からね、罪という罪はない。で、もう払いましょう。ね、掃除しましょうと、ブワーッと掃除しましょうよ。ね、皆さんと、この八百万の神に問いかける。これが、大払いの祝詞の全文になります。で、これを見ていくとですね、例えばいろいろな、宗教で、いろいろな、神聖な言葉なりあるし、僕好きな映画で、あのキアヌ・リーブスさんが出ていたコンスタンチンという悪魔払いの映画があるんですけれども、これはなんかすごい映画でね、キャストがすごかったですね。みんなかっこいいんですけど、キャストが、失礼しました、イージーライダーのなんだっけな、あの人も出てる、おじちゃんも出てる、素晴らしい映画なんですけど、まあまあそこで出てくる悪魔払いというのは、こう悪魔たちが出てきてこうやっつけるみたいなニュアンスですよね。でキリスト教的観点でのそのお祓いみたいなものっていうのは、で最後にコンスタンチンは死にかけるんですけれども、まあ、無償の愛を、発揮することによってですね、悪魔が迎えに来るんですよ、コンスタンチンを。というのはスーサイダー、自殺者、一度この自殺をして、それで絶望して、もうタバコの吸いすぎで肺が真っ黒になって、肺の病気になっているという設 定、コンスタンチンの中ではその設定なんですけれども、地獄に落ちるはずが、最後無償の愛を発揮して天国に登ろうとするんだけれども、最後にこの地獄から迎えに来た悪魔が怒って、そのコンスタンチンを捕まえてですね、その肺の病気を治してしまうと。でふざけんじゃねえお前生きろって、生きることによってねまた罪を犯してこっちの地獄の方に来いと言って、結局コンスタンチンは生き返ると。あと暴れてた悪魔たちも結局やっつけられるということですね。地球から追い出される。それで、まあ、ヘビースモーカーだったコンスタンチンが、最後タバコはやめたのかなと思いきや、タバコのようなものを胸ポケットをガサガサっと探って、あ、コンスタンチンはタバコをやめなかったのかなと思ったら、結局アメかなんかを舐めて終わるという映画で、まあキアヌ・リーブスさんが出てる非常にいい映画でですね、僕大好きなんですけど、日本の神道においては、神道というね神社、神道の考え方は面白い。この大祓いの祝詞を読んでみても、善とか悪とかね、やっつけるとかぶっ殺すとかそういうんじゃなくて、払うんですよね、掃除、お掃除なんですよ。で、ここで最後にそのキーパーソンになってるのが、ね、一番最後に出てくる早秋姫、なんかこれもちょっと下ネタってわけじゃないんだけど、まあ、やりまん的な意味合いになると思うんです。早秋津姫、すぐまた開くみたいな意味合いだと思うんですけど、それが別にいい、よしやしじゃなくて、結局これは無償、言い換えればですよ、無償の愛、無条件の愛、好きだ、抱かしてくれいいわよっていうことなわけですよね。まあまあそれはいいとして、僕なりの解釈はいいとして、で、イブキの主、イブキの主という神様が出てきます。イブキを放つ、まあまあ生命の根源みたいな女の神様なんでしょうか、わかりません。それで、イブキの主が、イブキを放つと、根の国に行きます。今度、早秋津姫が出てきて、イブキの主が出てきて、その後にイブキの主ってのは、これは姫じゃないから男の神様ですかね。だからその根の国各家が伸びては、イブキドにますイブキドの主だから、まあジェネレーター的な神様なんですかね。これは根の国、そこの国じゃないですね。イブキドにますだから、生命の根源のところにいる神様が、根の国、そこの国にイブキ放ちても、つまり地獄にブワーッとエネルギーを与えると。そうすると、根の国、そこの国にます早さすら姫、根のその地獄にはさすらっているお姫様がいると。そのエネルギーを受けて、そのさすらっているお姫様は、さすらうのをやめると。エネルギーを受けて、でさすらうのをやめるもんだから、今日より初めて罪という罪はあらじと、今日の夕日の下ちの大原に払いたまえ、清めたまうことをもろもろ聞こしめせと乗ると、まあ、そういうね、ふらふらしていた地獄でふらふらしていた神様がパッとこうさすらうやめることによって、今日の夕日の下ちのお祓い払いための清めたを皆さんもうね払いましょう、この浄化しましょうということで締める、しまっている、これが、お祓いの祝詞になります。ですからこれはですね、宗教の中でも宗教というよりかは、まあ何でしょうかね、この神道のお祓いの祝詞というのは、すごい言葉ですよね。だから罪とか罰とか善とか悪とかを超越している言葉です。要するに浄化です、きれいになることです。汚れてしまったものをきれいにするということなんですよね。だからこうプロセスでいっ ていくと天野松人らが、罪を犯すと。だから天からね、神様から生まれた人間たち増した増す人ですよね、増えた人々がね、いろんな罪を犯しちゃうと、誤ってでもう汚しちゃうと、この世界を。でそれを、海から入れて、ね、早秋津姫がキーパーソンとなり、ジェネレーターを呼び起こし、イブギドの主ですね。でジェネレーターは地獄にバーッとエネルギーを与えると。地獄にエネルギーを与えることによってフラフラしていた早さすら姫がもうさすらうことができなくてエネルギーを得ると。これにより調和が保たれるというこの文章、素晴らしいものですよね。だから物事の真理が隠されているんではないのかなと僕は思うし、ことあるごとにこの大祓いの祝詞を、唱えますね。昔自分の奥さんが、植物人間になってしまったことがあって、もう2日で死ぬと言われた時に、ある気功ってね、手から気を出してビューグを治すっていう人がいて、その気功師さんにたまたま出会って、その気功というのを試してみようと思って、手かざしってやつですね、でやったところ、治りはしなかったんですけど、結局それが春先の3月ぐらいで、あれ今日死ぬはずなのに、今日死ぬはずなのにっつって死ななかったと。それで、まあ、突然僕の奥さんっていうのはいきなり病院に呼ばれて死んだもんですから、意味がわからなかったというかね、昨日まで普通に喋っていた人 が突然死んだわけですよ。意味が、本当に意味がわからなかった。それで足から静脈から麻酔を入れた途端にもう心肺が停止したって言うんですよ。そんなバカなって話でしょ。一体どんな病気だったらそんなことになるのかってことですよね。だからまあね、まあ、そこはあまりにも深い問題だし、このようにはびこる闇、医療ミスという闇に関連してきてしまうし、そういう暴露大会みたいなことやってしまえばキリがないし、まあ、その麻酔で死んだっていうこと以外にも、例えばね、抗がん剤で死んだりとか、いろんな薬品で亡くなったりする人多くいますけど、ブルース・リーという人も早くして亡くなってるし、レゲエを作った、レゲエというジャンルを作ったボブ・マーリーもね、37だっけ、とにかくまあ若くして突然死的に死んでますし、まあ、かのマイケル・ジャクソンも自宅エレベーターで死んでいたと。それからプリンスというミュージシャンも自宅エレベーターで死んでいて、まあその変な死に方をしている人というのは世の中にいっぱいいるし、まあ、我々の目に見えない死に方だし、麻酔というもの自体がもう分かってないですからね、なんで効くかっていうこと自体分かってないのに、人々や医療界は使い続けるっていうのはとりあえず便利だから分かんないけど使っちゃえというやつですよね。だからまあまあそういう問題はまあ置いといたとして、その時に僕は手かざしとか気功とか覚えたと同時に、いろいろな気の世界、経脈であるとか、いろんなことをいろんな本を買って勉強したんですよ。でその時に非常に役に立ったのが、まあ経脈の本とかもそうですけど、今現在も佐賀県で八山クリニックという病院をやられてらっしゃる八山俊彦先生ですね。この方はもう26、7年前から気の人間学というものを書いていて、普通のお医者さんなんですけど、まあ内科 から始めたと。でも内科をやっていると不定愁訴と言われる原因不明の病気というのがあまりにも多すぎると、うん、でどうやったら治るんだろうと医者として悩んでいったら、意外と民間療法みたいなもので治ったり、それこそ家族恋人そういう人たちの存在のおかげで治ったりとかする。あ、これはもうへりくつ頭で考えることを超越した何かがあると考えて、気の気候とかの勉強、手かざしとかの勉強もされたのが八山先生です。で、それをなんでそういう考えに八山先生が至ったかというと、もう学生時代から合気道とか空手とか大好きで、もう傾倒されていらっしゃったのが合気道の塩田光三先生とかに非常に傾倒されていらっしゃってて、武道をやってらっしゃった学生の時で、と同時に、まあ、大学は医学部で医者を目指して医者になった人なんですけど、まあまあまあまあ、物事っていうのはこうね、人間が理解できることと人間が理解できないことがあるし、むしろ人間が理解できないことの方がたくさんある、多いくせに、なんかね、子供やら世間に対して偉そうにしたり威張ったりするしてしまうのが人間の愚かさかななんて思うんですけど、その中でも理由はないけれどもポツポツとあるもの、聖書であるとか、空海が唱えたね、般若心経であるとか、あとは今読ませていただいた大祓の祝詞であるとか、理屈を超えた何かがある、そしてそこの中に真理があったり、ポツンと真理があったりとかするということですよね。で、まあまあ SNS を見ていますと、戦争じゃ、ワクチンじゃ、コロナじゃ、わけのわかんないことを蒸し返したり反対したり賛成したり、なんかすごいじゃないですか。特に今ロシア問題でね、岸田っていう首相はとうとう憲法9条変えるとか、わけのわかんないとんでもないことを言い出して、今ね、さっきツイッター見たら支持率不支持が 97% とかっていう、歴史上まれに見る低支持を食らったみたいですけど、当たり前ですよね。何があったとしても我々は絶対に戦争に向かいたくないっていうのは、その 95% だかっていう数字が示してると思うんですよ。どんなことがあろうがね、プーチンは悪者だ、ソ連はひどいとかいう意見が多い中でも、90何パーセントを結局は憲法9条を変えるというバカなことには誰も賛成しないということ、たとえ権威が怖くて自民党が怖くて、そういうことを言うことによって会社クビになるとか、嫌がらせをやられるとかっていうことがあったとしても、絶対的に戦争というものは二度とやるもんかっていうのが我々日本人の、まあもう 95% ほぼ全員の意見ですよ。この岸田っていう男はとんでもないという、安倍もひどかったけど、この岸田は輪をかけて、バカっていうことですよね。まあまあまあ、だからそういうのを見ると嬉しくなるし、 であれば僕が知っていることを何か発信して特にその大祓の祝詞とか、般若心経とかね、知ってはいるけれども中身まではなかなか知っている人はいない。じゃあ中身はどういうことが書かれているかということを、我々日本人であるから非常に神道とは親しみ深いわけだから、これをこのね、書かれている内容を知るということは非常に面白いと思う。だからアセンションとかあるけれども、これは浄化なんですよね。きれいにしていくということで、決して戦うことではないんですよ。絶対的に戦ってはいけないんですよ。戦いっていうのは無限です。やったらやり返すで無限です。特に僕なんかはやんちゃな方だったから、喧嘩とかやってれば無限なんですよ。でプロレスラーになった人たちや格闘技やってる人たちもよく知ってる話、喧嘩っていうのは無限ですから、やってやり返すで、あ、もう終わったなと思ったら、今度別のところからお前の噂を聞きつけてとかわけのわかんないやつが現れるんですよ。で、はーって果たし状もらったりとかね、それを繰り返してるうちに本当にね、この争うってことがバカバカしいなって思うんですよ。だから宮本武蔵だってしっかり、 ね、巌流島で佐々木小次郎に対決申し込まれて、まあ、それ以降、ね、引っ込んで仏像を作るような生活に入ったけれども、戦いというのは意味がない。本当にそこに我々人間というか存在というか世界の答えはないんですよ。まだまだ戦いなんていうことを言ってるのは幼稚、人間的に魂的にも非常に幼稚な存在がそんなことを 言うんであってね。でそれを考えると、この岸田っていう男はものすごく幼稚な人間だってことですよね。触れちゃいけないこと、戦いやりましょうよって言ってんだから、まあまあ歴代まれに見るクルクルパーですよね。だ即刻やめてほしいと思ってますけど、まあ、ただ僕が今ちょっと発信したいなと思ったのはこの大祓いですね。非常に面白いですね。この例えば出てくるね、あの早秋津姫っていうのは、まあ、要するに、まあ、この花咲夜姫の話でも出てくるけど、まあ、ギリシャ人はでもそう、アンモラルと言われてることが意外とね、そういうことではないっていうこと。例えばインドの密教やなんかを研究するにあたって、少年や少女に、ね、その自慰行為オナニーを教えたっていうんで、なんか訴訟があったりとかね、いろいろあるんですよ。物事の真理にはちょっと不思議だらだとか、あの倫理に反するとか、善でない悪であるとか、そういうレッテルラベル貼ってしまう、そういう簡単なラベル貼ってしまえば、うん、拒絶してしまうようなことは真理というものの中にはたくさんあります。たくさんあり、だから罰なんだ、だから罪なんだっていう具合に極端な考えで、まだね成長過程でよく分かってない人たちは非常に興奮し拒絶反応を示すんですけど、まあ、早秋津姫、誰とでも寝てしまう女、まあ、日本の巫女っていうのはそうですからね、男と、多くの男と寝るための女であり、まあまあまあまあ我々が本当は捨てるべきは所有欲やエゴイズムであるってことは世界中で知ってることだけれども、だから独占しようというような考え方を捨てましょうというところだと思うんですよ。では早く秋津姫が 海に出ると、で海に出て、さっき言ったようにね、いぶき出主に会うと、ジェネレーターに会ってくる。ジェネレーターは地獄に、エネルギーを与えると、地獄にエネルギーを与えると、フラフラしてた、姫が、うん、やめるわってこうフラフラするのをやめると、やめることによってブワッと浄化されていくというような、なんていうのか、メカニズムを説明しているような文章であるように僕には思えて思えてしまうんですね。僕というのは変な実験をやったんですけど、予備校、まあ、大学は現役の時に全然勉強しなくて全部落ちて、で予備校は頑張ってっていうか試験を受けて、寸大の四分一というですね、四分東大クラスの次にいいクラスに入ってたんですけど、バカバカしくて勉強するのやめちゃったけど、やっぱりやるかと思ってもう一回寸大の試験を受けたら、今度あ四分じゃ私立一だ、で理系の一番いいとこね。で2年目浪人、じゃあまあやっぱり大学行った方がいいのかなとか思って、四分一っていうのを受けたら受かっちゃったんですよ。で僕、でもやらなかったって言っても面白いから、いろいろその参考書とか読んだんですけど、文系とか理系とか両方勉強するのがすごい楽しくてだから吉田松陰に代表されるように、勉強っていうのはジャンルを分けたり、ね、科目を分けたりするっていうのは非常につまんなくて、興味があることをどんどん学んでいけばいいという考え方ですね。で日本には まだまだいっぱい我々が多く知らない素晴らしいことがあって、この大祓いの祝詞、この素晴らしさをどうしてもこう今日は伝えたいなと思って、バイロンレディオ4月3日のラジオをやってみました。ご清聴ありがとうございました。また楽しい話があったらラジオやりたいと思います。ではありがとうございます。失礼します。